列王記第一十一章一節から八節。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。ジョージ・イーストマンといえば、イーストマン・コダック社を起こした人です。で、彼は念願通り巨額の富を手にしました。しかし彼は、私の仕事は終わった。なぜ待つのだ。そういうメモを残し、拳銃で頭を撃ち抜きました。マリリン・モンローがネブトールという薬を大量に飲んで死んだ時の新聞には、1週間に1万ドルの収入があっても、彼女は平安を買うことができなかったという編集者のコメントが載りました。アーネスト・ヘミングウェイはノーベル文学賞を受けたアメリカの代表的な作家ですね。もう彼もまたショットガンで自殺しています。あれだけの才能も成功も彼の心を満たすことはなかったのです。FM ラディオを発明しましたエドウィン・アームストロング、それから、皆さんもシボレーの車持ってるかもしれませんが、アーサー・シボレー、そしてワイオミング州知事のレスター・ハント。みんな成功者たちでした。しかしその人生は悲しいことに自殺で終わっています。世界的な金融会社を起こしたチャールズ・シュワーブは会社を倒産させました。死ぬまで5年間彼は借金で生活をしていました。全米最大の鉄鋼会社社長のサムエル・インスル、そして世界最大の設備会社社長のリチャード・ウィットニー、またニューヨーク証券取引所会頭アルバート・ホールらも失意のうちに亡くなっています。こうした人々はその事業や業績において成功者でした。なのにその人生においてはそうではなかったのです。人生の締めくくりの時につまずいてしまいました。それまで良い人生を送ってきた人であればあるほど、その晩年が悲惨な、そういう様子は本当に見るに堪えない残念なことですね。聖書に登場しますソロモンは、その知恵が当時の世界に響き渡ったほどの賢い王様でした。 知恵知識だけではありません。財力においても軍事力においても父親のダビデをしのぐものを持っていました。そればかりでなく、ソロモンは主なる神様への信仰を持っていました。そして主のためにそれはそれは立派な神殿を建て、それを主に捧げています。神殿を捧げた時の祈りは、今時でも教会堂が建てられ捧げられる時に使われているほどです。ソロモンは生涯王様の地位にとどまり、長寿を全うし、その王国を子供に譲っています。ですから表面的に見れば、その晩年には問題がなかったように見えるのです。しかし聖書は信仰の面で、ソロモンの心はその晩年に主から離れてしまったということを書いています。ソロモンが年を取った時、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。先ほど読んでいただいたところの4節にある通りですね。その結果、ソロモンの子供レハブアムの時代になりまして、イスラエルは同じ民族でありながら北と南に分断されてしまいます。それぞれの国は弱くなり貧しくなりました。周りの国々から圧迫を受け、ついには両方とも外国に滅ぼされてしまうのです。ソロモンはそれまで本当に良い人生を送ってきたのに、その締めくくりの時になって大きな失敗を犯しました。そしてその失敗のツケを次の世代に残してしまったのです。ソロモンが晩年に道を誤ったのはなぜだったでしょうか。4節にあった通りですね、妻たちの家であったというんです。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたと書いてあります。ソロモンはなんと700人の妻と300人のそばめを持っていたというんですね。でもそれは政略結婚でありまして、その人質に取っていたわけですね。でそのことによって和平を結んだわけです。ソロモンは強大な軍隊を持っていましたけれども、実際ほとんど戦争していません。外交によって他の国々と友好関係、同盟関係を結んだ。いくら平和のためとはいえ、結婚を政略のために使うというのは、これは神様の喜ばれることではないと思います。結婚は人類が子孫を残し社会を形成するために便宜上を作り出した制度ではないのです。それは神ご自身が創造の初めに定められた神様のお定めになったもの。創世記の2章24節というところに、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。まるで神様ご自身が結婚式の式式をなさってアダムとエバを合わせられたような書き方が創世記にあるわけです。その後社会が乱れまして、一夫多妻、離婚、あるいは現代では同性婚ということが行われるようになりました。でもそうしたことは本来の神様の御心ではなかったのです。新約聖書では創世記2章24節の言葉が奥義であるとパウロによって言われています。エペソ5の32というところを言いますと、この創世記2章24節で男と女が結婚して一心同体になるというそのことなんですけれども、それはキリストと教会を指していっている奥義だというんですね。そこではキリストが 教会のために自分の命を捧げたように、夫は妻を愛しなさいと命じられています。皆さん、イエス・キリストが私たち一人一人を愛してくださって、この私たちを救うために命を捧げてくださった、これに勝る愛はどこにもありません。神様はこの最も大きな愛、深い愛、尊い愛、そして変わらない愛、これを聖書の中に示してくださっています。また私たちがバプテスマ、洗礼や、あるいは聖餐、主の晩餐を守る、そのサクラメントの中にも目に見える形で示されていますが、神様はこの愛を信仰者の家庭の中にも示してくださっているのです。神様は家庭をこのキリストの愛を学び取る場、またそれを表す場としてくださったのです。家庭は小さな教会です。一家の主人はその祭司です。夫婦は祈りのパートナーである。そういうことができると思います。家庭は信仰を伝え、育む場所なんです。しかし残念なことに、ソロモンは信仰のパートナーとしての妻を持ちませんでした。信仰を伝え、養うその家族がなかったのです。そのため、女性たちが持ち込みました外国の神々にソロモンの心も引き寄せられていく。そしてエルサレムの神殿のある町ですよ。その神殿が見えるようなところに山の上に高きところという、まあ聖書でそういう呼び方をしていますが、ちょっと小高い丘のところにその外国の神々のための祭壇が作られたのです。妻たちがそれぞれの神々に香を焚き、生贄を捧げるのをソロモンは許しました。その神々というのが聖書の中にリストアップされているんですが、シドン人の神アシュタロテ、これは女神です。アモン人の神ミルコム、モアブ人の神ケモシュ、などなど。で、このミルコムとかですね、ケモシュというのは子供を生贄に要求する神々でした。エルサレムで実際に人間の子供が生贄として捧げられたということが記録されています。で、ミルコムあるいはモレクと呼ばれる神は、これは北王国で後ほど大きな勢力になりますバールの神のことです。で、南王国でもソロモンの子レハブアムの時代、この時には早くも偶像礼拝が広がっています。女神アシェラの像などが建てられています。聖書は、彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。そうした偶像礼拝から当然のことのように不道徳なことが入ってきたのです。主に選ばれ、主の民とされた人々、神の言葉を与えられ、神殿を持っていた人々が、主から離れていった。なぜでしょう。その原因は家庭にあったというのです。聖書はソロモンの子レハブアムについて、彼の母の名はナーマといい、アモン人であったと書いてあります。レハブアムはアモン人の神ミルコム、あるいはモレクを礼拝する母親によって育てられました。ですから、その心に誠の神への信仰や愛、また恐れの心、畏敬の念を持つことがありませんでした。ソロモン自身は父親ダビデの信仰を引き継いでいます。でもそれを子供に残すことができなかった。自分の子供に伝えることができなかった。 私は思うんですが、信仰というのは受け取るだけでは保つことができないものだと思うのです。それを誰か次の人に伝えていって初めて信仰の生涯を全うしたと言えるんじゃないかなと思うのです。ソロモンの家庭の問題が後に国家に分裂をもたし、混乱をもたらした大きな結果を生んだのです。もちろん私たちはソロモンとは全く立場が違います。ですからソロモンと同じような誘惑を受けるということはないでしょう。でも私たちはどうかしたら家庭、そしてそこにある信仰というものを過小評価してしまうというか、大事にしないために失敗をしてしまうことがあると思います。事業で成功したい。何かことで自己実現をしたいと。そういう思いは誰も持っています。しかし、そのために幸いな結婚、家庭というものを犠牲にしてしまう。そちらをいい加減にしてしまうと、本当の意味で人生の成功者にはなれないのだと私は思います。信仰者の場合、豊かな晩年というものは、それまでに結婚や家庭を大切にする。信仰によって築いていてこそ初めて与えられるものだと思うのです。信仰によって家庭を築く人は、自分の人生の締めくくりをきちんとすることができるのではないかと思います。そして子供たちや次の世代に本当に神様の大きな祝福を残していくことができるのです。学生たちに何のために勉強するんですかと尋ねますと、彼らは決まってそれはいい仕事に就くためですよ。そう答えますよね。では何のためにいい仕事に就くんですか？そう聞きますと、それは良い生活ができるためですよ、と言うでしょう。では何のために良い生活を求めるんですか？と聞きますと、それは幸せな人生を送るためです、と答えることでしょう。では本当に幸せな人生とはどんな人生なのか？そのためにはどうすればよいのか考えてみる必要がありますね。ビジネスピープルの間で広く読まれました7つの習慣、そのコービーという方が書いたんですが、彼は人生を結末から見なさいと言っています。単に事業に成功するとか、財産を築くとか、地位を得るとか、そういうゴールだけでなく、人生の最後に、ああ、自分の人生は良い人生だったという満足を得ることができるようにしなさい。そう進めています。私たちが人生を振り返って満足できる。それはどういうことなんでしょうか。健康が支えられる。必要なものが備えられる。そして大きな問題もなく順調に日々を過ごす、そういうことでしょうか。いいえ、そうではないと思います。この世の旅路を終えた後、天に行くことができる。この確信がしっかりある人生。それが幸せな人生。幸せな人生の締めくくりだと思うのです。人生を結末から考える。全体を考えるときに、私たちは私たちのゴールが天にある、そのことを考えずにはおれないと思います。そして、天に行くためには、どんなに地上の成功をしても、お金を蓄えてもいけませんよね。ただ一つだけ信仰ですよ。私たちに信仰がなくてならないことが分かってまいります。聖書はこう言っています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。私たちの作り主である神を信じなさいと教えています。若い日に、若い時からしっかりとゴールを 目指すことができたら本当に最高ですが、若い時っていうのはなかなかそういうわけにいかないのです。目先のことを追っかけてしまう、ゴールを見失ってしまうものです。でも皆さん、人生を半ば過ぎたらしっかりと目指すべきゴールを見つめたいと思いますね。最後まで信仰の競争を走り抜いて天に至るということを考えてみたいと思います。マラソンの走者が今までトップを走っていましたのに、ゴール間近というところで棄権してしまったら、それまでの努力が水の泡になってしまいます。それと同じように、もし途中で信仰を捨ててしまい、天にたどり着くことができなかったら、本当に悲惨なことであります。日本語に、有終の美を飾るという言葉があります。これは、最後までやり遂げ、その結果が素晴らしいことという意味です。で、この言葉は、中国で一番古い詩集だと言われます詩経というものにある言葉から取られたと言われています。始めあらざるなし、よく終わりあるは少なしというのだそうですが、これは始めるのは簡単だが最後までやり遂げるのは難しい、そういう意味だそうです。私もいくつかの習い事しましたが、全部ものになりませんでしたけども、始めることは始める。始めるのは優しいですね。でも、途中でやめてしまうということが多いですね。習い事だったら、まあ、途中でやめても、さして問題ありません。でも、信仰の場合は、そういうわけにはいきません。信仰を最後まで守り通すということは、決して簡単なことではないからです。バンヤンの天路歴定という本を皆さんお読みになったことはありますか？天に目指す道にはいろいろな困難があって、落胆の泥沼ですとか、陥落の山ですとか、虚栄の市、それからうぬぼれの町、まあ、これはみんな比喩なんですけれども、そういうものがあって、天に向かっていくクリスチャンという主人公が、そういうところを一つ一つ克服しながら、神様の恵みによって最後に天にたどり着くという物語です。そのように様々な困難が私たちの前に待ち構えているのです。ですから、ヘブル人への手紙の12章の1節2節はこう教えています。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰者のゴールは天です。そしてそこに至る道を最後まで走り抜く秘訣は、私たちに信仰を与え、またそれを完成してくださるイエス・キリストを常に心に覚えていることです。イエス様はスタートでありゴールですが、同時に私たちのそのスタートからゴールに至る道にも共にいてくださるお方です。で、目の不自由な方が競争などに参加するとき、その人と一緒に走る伴走者という人がつきますよね。で、そのようにイエス・キリストは私たちと一緒にその競争をスタートさせてくださるお方、またフィニッシュさせてくださるお方なんですが、同時に一緒に走ってくださる伴走者でもあるのです。主と共に地上を歩む者は主と共に天に入ることができます。それが約束されています。この幸いな約束を信じて共に励まし合って、この信仰の競争を最後まで走り抜きたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たちの父なる神様、あなたは私たちが満ち足りた人生を送ることができるため、あなたとあなたの御子、 イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださいました。この信仰を最後まで保ち続け、絶えず主に信頼することができるよう助けてください。様々な誘惑によってあなたから離れそうになるとき、私たちを信仰の道へと引き戻してください。信仰の創始者であり、完成者であり、私たちの競争の伴走者であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。